おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
いやー、昨日興奮のうちに湯浅醤油発祥を語りましたけど、どんどん醤油を作り始める。それで関西で広がって、そしたら海洋民族なんだね湯浅の人は、
はい、
もっといい米麦の取れるような消費地に近い場所はないかっつって、江戸時代にその湯浅を離れて北へ登っていくんだって。
はい。
それで見つけた場所が千葉の野田なんだって。
ああ、野田の醤油か。
ああ。
へえ。
だから、もともとは湯浅の人なんだって。キッコーマンとか、
はい、
食い物ができるってなんか面白いな。さあ、まだまだ興味つきません。面白いんですね。日本で豊かなのは何がいいとか、海辺に住んでて、かな、魚ですよ。
はい。
とにかく魚を日持ちして食いたい。そこで生まれたのが酢。
はい。
これも発酵で作るわけでありますな。ちなみに酢で持っている町というと、これも中京、知多半島の半田。ここに蜜柑酢がございます。その歴史、蜜柑酢ってのは古いんでありますが、この知多半島の半田の蜜柑酢よりさらに古いのが広島尾道。尾
道ってお酢ですか？
そうなんですって。これ明治中期まで200万本の生産を誇ったという尾道は、お酢を作るためにはまずお酒を作んないといけない。
はい。
お酒を作り、まあ薄い酒でアルコール度は4から6%のアルコール度数、酢の菌を酒の中から作り出すわけですね。3、4ヶ月寝かせて発酵が落ち着いたら、温度の低い部屋でさらに1年寝かせる。
はい。
酒を作るってのもものすごく難しいの。
はい。
お酒ってものすごい発酵の腕前がないとできないんだ。酢ってさらにその上だよな。お酒を作っといてお酢にするわけだからね。安い酢っていうのはですね、大変申し訳ありませんが、
はい、
年月を惜しみまして1日で発酵させたものを売ることもできるんですって。
1日でできるんですね。
まあアルコール飛ばすんでしょう。それを酢と称することもできるんですが、
うん、
本物は何年もかかるんですって。で、関与したために、尾道でなんでかって気になるでしょ、
はい、
酢が、
はい。
これね、江戸時代の北前船の文化で、秋田とか山形あたりで大量に取れたお米は、ぐるーっと回って瀬戸内に入って大阪まで持ち込まれて、うん、大阪の役割って何かというと、かな、値段をつけることなんですよ。
はい。
大阪で米の値段が決まるんです。で、その時に、ものすごく高く取引されるお米と、ちょっと壊れた、崩れたお米もあるわけ。
はい。
その崩れた米を、大阪に入る前の北前船から、尾道が買い取るの。
ほう。
崩れたお米で、お酒を作るわけよ。
ほう。
安米で酢に加工して、それで、その船が今度は、北に向かって行くときに、帰ってきたときに安い米仕入れといて、出て行くときに、巣に加工して北前船に乗っける。それを秋田や山形に売ってもらうわけ。
はい。
これすごいことに北前船って、サハリンまで足を伸ばして巣を売ってたんだって。というのはやっぱり、酢漬けにすると食品持つし、
はい、
味もいいわけよね。
はい。
この尾道というのは酢のおかげで、その魚料理が広がった、
うん。
その当時は大量に取れても冷凍がございませんので保存が効かない。ところが、
はい、
酢にすると何日かも日持ちするわけですよね、うん、
はい。
そこで酢で締めるっていう食文化が生まれ、この延長線上にかなさん、お寿司があるのよ。今よう考えたよな。
はい。
で、この尾道あたりで有名なのは、瀬戸内で一番よく取れる魚、サバ、イワシ、いわゆる青っぽい魚ね。
はい。
これを酢漬けにしといて、ママカリという魚の酢漬けの料理が、ご飯を隣に借りに行かなきゃならないほど飯が入る。うまいおかずってぬんで、サバイワシの酢漬け、ママカリという料理が発展する。
はい、
で、この酢を持って行って、今度は 富山、秋田に行くと、ここにも魚が山ほど取れる時があるんだけど、なんともはや、すぐ腐っちゃう。ここで考えられたのが、マス寿司よ。
マス寿司か。
それでさらに山間部で考えたのが、魚とお寿司みたいなご飯をさらに日持ちさせる意味合いで、タンニン含んでる柿の葉っぱにくるんだ。
柿の葉寿司か。
これ、海辺だけではなくて、山辺まで酢漬の食品を持っていけるということで、柿の葉寿司。それまで食えなかった小肌。これが食えるようになったという。
そうか。
日本食の歴史って皆さん、下手物をいかにして食うかなんですよ。だけど、小肌なんざ今、高級料理ですからね。
ですね。
食えないもの。貧しいもの、そこからいかに食い物を編み出すか。この続きまた明日のまな板でございます。